はい、こんにちは、おはようございます、こんばんは、おさきです。お久しぶりです。いつもこのラジオ私結構ね録音してるんですけどね、なんかねいつも途中でね言っちゃいけないこと言ったりね、あとなんか寝落ちして録音残らなかったりでね、なんだかんだめちゃめちゃ久しぶりの投稿になりました。めちゃめちゃ久しぶりといっても一時期に比べたら全然2週間とかだけどね。ちょっとごめんなさい、今日もあの例のごとくちょっとお片付けしながら喋りますねすいません、いつも片手まで。あのね、今日はねこの後ねめっちゃ久しぶりにこちらも藤井風さんの話をする方のチャンネルのラジオを撮ろうと思ってんだよね。ちょっと思いついちゃってさ、あのそれもね寝ながら撮ろうと思ってるんですけど、よいしょ。ですね、今日はなんとちゃんとマイクとかをセッティングして録音と撮影を行いました。えらい。なんかちょっと前からね、あの発信者モード、発信が呼吸のようにできるモードに突入しておりまして、私なんかすごい楽に動画も撮れるし録音もできるみたいな、記事も書けるみたいな、なんかそういうモードに入りましてですね、相村咲チャンネルもなんか今までが嘘のように YouTube の動画を出しておりますし、ストックもあります。なんということでしょう。そして今日もね、なんか今日は一曲ね、あまりのままでいたいだけど愛されたいって曲の録音しようと思ったんだけど、今年バージョンでもなんかね、なんかあんまうまくいかなくて、てかなんかなんだろう、ほこりのせいかなんかすごい喉の調子悪くて、あれちょっと待って、やばい、パソコンの電源切れてる説の音、オーマイガーシュ、めっちゃ申し訳ない、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい、これやばいよ。あのね、録音ソフトを、ね、起動したままね、電源切れたからね、その繋がってるオーディオインターフェースで、あーほらほらヒューンって言った今、もうやごめん、本当にごめんなさい、本当に申し訳ない気持ちになる。こういう時なんかいろんな機材くっつけたまま録音の状態保ったまま電源切れたら、本当いろんな機材に負担がかかっている気持ちになるというか、本当のところはよくわからないけど、でも多分負担がかかっててめっちゃ申し訳ない。いやまあなんか録音終わったってなって片付けるかって思ったんだけど、ちょっとその前にお風呂入って、お風呂入ったらもうちょっと作業できるかもしれないなと思ってしまって、放置してしまったんだけど、ごめんなさい、本当に申し訳ないと思っている。いやほこりが、ちょっとなんか録音のためにね、いろいろねものを出したりとか、ピアノのカバーをバサって取ったりとかした結果なのかわからないけど、マジでホコリなのかな、なんか喉の奥がかゆい、ごめんなさい、パソコンごめんなさい、ちゃんと解除手続きを取ってから解除してあげたいといつも思っている。あーでもそれでもね、こうやってちゃんとデータをバックアップしてくれるロジックプロが大好きです。まあちょっと今日の録音を確認したいなと思ってたけど、まあ今日はいいや、もうね寝ようね。ね、そう、結果その一曲録音しようと思ってセッティングしたんですけど、なんかね、相村咲のゲリラライブへようこそ状態になって、なんか5曲ぐらい歌ったライブだと思い込みながらで、気づいたらなんかスマホの容量がいっぱいになってて、なんか途中までしか撮れてなかったらしいのだが、でもなんかね久しぶりにねライブの、あライブってこんな感じだったなみたいになって、でいろいろ分かった。なんかね、私ね自分の曲の歌詞あんま覚えてないんですよね。で自分の曲の歌詞あんまり覚えてなくても別にいいだろうと思ってたんだけど、やっぱり覚えてる方がいいなと思いました当たり前のすごい当たり前のこと言ってるな。なんかね、 なんか今までのライブって大体曲順とか決めてね、あの事前に決めてあのやってたというか、まあ心配な曲は歌詞をノートに書いたのを置いてやってたんだけど、なんか今日ねそういうつもりなかったけどライブみたいになって、なんかあこの曲の終わその曲の終わりに次の曲この曲やりたいなみたいなのが出てきてやるみたいな、なんかそういうのがなんか良かったんだよね自分的に。なんか実際ライブでそれをやるかは分からないけど自分的にそれがちょっと良かったので、ちょっとそういうことをやるとしたらやっぱり自分の曲の歌詞は覚えていた方がいいなと思いました。っていうか当たり前なんですけどね、改めて言うことでもないんだよな、それは当たり前のことなんだが、自分の曲の歌詞を覚えているとそうやってあ今この曲やりたいと思った時にできるのでいいなと思いました。やっぱねあごめんちょっと待って準備するわって言ってからやるよりいいよねその方が。うん、なんかねちょっと自信ついた今日それで。なんか一番1曲目2曲目はなんか恋愛の曲じゃなくて、3曲目4曲目5曲目が恋愛の曲で、で7曲目になんか全部包含するみたいな、全部包み込む曲みたいなセットリストに勝手になったんですけど、えなんかいいかもと思って、あ私ライブで歌える曲あるやんってなったっていうか、なんかね勝手にねなんかね自分でねあのいや自分私の恋愛の曲なんて聴きたい人いないやろうなとかなんかみんなに当てはまる曲じゃないとなかなかなとか、このライブの場所だったらこういう歌の方がとか、そういうことを勝手にねいろいろ考えちゃうタイプで私って、そこから脱却したくてありのままの自分でとか、あのなんだ心が喜ぶ方へとか言ってるんですけど、でもねなんかいざ自分の曲とか自分のメインの活動の YouTube とかになると結構あのこの視聴者さんはこういうの、あの期待してるんだろうなとか気にしちゃうんですよね。特にあの大きくなるとその規模はね、うん、だからねでもね実際ね私がね歌えばねあのみんなね喜ぶということをね念頭にね置いてねやった方がいいですね。私は別にね誰かが喜ばなかったとか誰かの反応が薄かったとかそういうのはねしょうがないっていうか、でもね多分ねそこでその曲を歌うことになったということは絶対に何か意味があるというか、多分誰か一人にはめっちゃ刺さってるとかなんかそういう巡り合わせなので、あの自信持った方がいいですね紫さんは。もうちょっと自分の曲にで今日はそのライブのリハみたいなことをなんか一人で勝手にやってて、で自信が持てたって、あこういう流れで歌ったらこの曲いい感じやなみたいな、そうなんです。そしてその後片付けを今しているという状態ですね。うん、いやなんかね最近いい感じなんだよね。いや、ま、皆さんっていうかあの知ってる人は知っていると思うんですけど、私めちゃめちゃ麻雀にハマってたじゃないですか。あのめちゃめちゃ麻雀にハマってて、もうなんか1日の半分、ね、寝ながら麻雀ネット麻雀打ってるじゃないかみたいな生活をねしていた時期があって、ネット麻雀打ってるか麻雀見てるかみたいな時期がありましてですね、その時期ね、いや楽しかったんだけど、なんかねよく休んだなって感じがするんですよ今となると。で今はねそんなに麻雀打ちたいどうしようめっちゃ打ちたいみたいには ならなくて、今日ね2曲くらい打ったけどね、なんかちょっと違和感あったもん。なんかこう麻雀に吸い込まれる感じだったの前はあー一区切り仕事一区切りついて麻雀打とうみたいな、 あ楽しみにしてたよみたいな感じだったのが、なんかちょっと違和感があって、1日1曲くらい打っとくかみたいな感じになって、なんかこれなんていうの、カップルだったら倦怠期1日1回くらいキスしとくかみたいな、今までは会いたくて会いたくて仕方なかったのみたいな。えでもさ、そういうさ、その愛情の、あの変化ってあるわけですよ。なんか付き合いたてはさ、やっぱその人のことで頭いっぱいとかさ、いつでも一緒にいたいとかさ、もうなんかそれが自然なことなんだけど、心の動き的にも。私も多分麻雀とのそのときめく時期をね、あの終わったんですね。で今はもういるのが当たり前っていうか、あもちろん好きだよ、でも別にずっとベタベタしてたいわけじゃないよみたいな、そういうなんかそれもそれでいい時期だよね。なんか穏やかな、あの夫婦ってとかってそういうもんじゃないですか。でなんかだから何事もね、あのそうだなと思います。好きなアーティストとか、好きなタレント、好きな YouTube チャンネル、好きなアニメ、好きな作品、好きな漫画、全部ね、やっぱね、最初は変わりたての頃はね、もうずっとそれをね、見たり聞いたりしたりするタイプなんですけれど、それがね、あ、やばい、また誇り回せるようなことしちゃった。なんか、それが、ちょっと時間経つと、あもちろんその、あ、それ好きだよみたいな、でもなんかもはや生活の一部だから取り立てて好きであるということも、あの好きな YouTube チャンネル何って聞かれた時も、あ、なんか当たり前すぎて忘れてたみたいになるような存在、そういう穏やかな愛情になるさ時期あるじゃん。なんかそれっていいことだなって捉えられるといいなって思いますね、私は。はいいやそう、それでまあその麻雀ドハマり期が終わり、終わったなぁと思っていたら、なんかなんでだったかな、でなんかその時にバウンディさんのそんなビターな話っていう曲にハマって、でその曲をちょっと練習したから撮影してみようと思ってセッティングしたら、なんか自分の性欲で悪いかっていう曲を歌ってみたくなって歌って、でそんなビターな話の方はなんかあんまりフルでは上手に歌えなくて、まあ、カバー動画をまだ出せないなってなったんだけど、自分の性欲で悪いかって曲はうまく歌えたというか、まあなんか歌えたから、あこれ出そうと思って出したんだよね。でなんかそっからね、なんかね、あの発信が簡単になったっていうか、なんかねすごい気に入ったんですよね、自分の性欲で悪いかっていうの動画。いや私さ、性欲だ悪いかについてさ喋ったラジオさ、ボツにしたのかな、投稿したのかな、覚えてないんだけどさ、このポッドキャストで性欲だ悪いかについて喋ったことあるんだよな、ちょっと今確認できないわ、ごめん。うん、なんかね、要は、はい、すいません。なんか間違えて一回、録音消しちゃったんで、続きです。っていうか、この一回間違えて消した間に、今いろんなことが起きまして、一回間違えて消した間に、まず性欲度悪いかを、の話をね、したかどうか確認しました。してました。性欲度悪いか 2.0 っていうラジオ上がってました。なので知ってる人は知っていたと思いますが、そうです。そういうこと、要は1年間でめちゃめちゃ、性欲だ悪いかって曲の私の歌い方とかが変わって、なんか曲が全然違う表情になってるって話がしたかったんだけど、その一回この録音を止めたことで、なんかちょっと、一回止めた音源がどこに行って、どれをどうしたらつなげられるのかってことが全然わからなくて、今パソコンでやったらできたので、今初めてパソコンでラジオを録音しています。音全然違うのかな、どうかな。そしてこの間にね、またほこりでなんか若干体調が悪くなっています。はいはい、鼻水が出ますね。パソコンで初めて撮ってる。
後で聞いてみます。まあ、ということでですね、性欲が悪いかの話に戻るんですけど、まあ、性欲が悪いかって曲を一番最初に生み出した瞬間、その時は確かに本当に私も苦しかったし、なんかその曲を今聴いても、とても苦しそうだなと、いや、今聴いたらそんな思わないか。なんか、時間が経ってからその曲を聴き直した時に、本当に苦しそうだな、この人はちゃんと息をしているのかっていう、心配だなっていうぐらいまでね、思ったのよ、私は。で、この曲は人前では歌えないなと思ったの、その時にというか、まあ、なんか、最初からかな。やばいものを生み出してしまったみたいな、ドロドロした魔物みたいな曲を生み出してしまったな。この曲は人前では歌えないな。人の闇を垣間見たい人がこっそりいいものだなと思ったの。そのね、性欲が悪いかって曲を。ただね、ある人がね、旅の中で出会ったある人がね、この曲を、ね、私の前で聴いたらね、そしたらね、めっちゃいい曲ですねって言ったのよ。なんか普通にめっちゃいい曲ですねって言ったの、その人が。で、なんか結構びっくりして、なんかドン引きされるかなとか思ってたんだけど、なんか全然そんなことなくて、普通にね、普通の顔でね、いい曲ですねって言ったんですよ、その人は。で、それで、そう言われてみたら確かに私もこの曲のメロディーとかリズムとか、なんかそういうものは普通に好きだなみたいな。ただなんか内容が重いから、まあ、人前では歌えないかなって自分で勝手にこうジャッジしているというか、そういう部分があったんですけど、ごめんね、今こっちちょっと 片付けてて変な方向を向きながら喋ってますけど、確かに私この曲普通に好きだなってか、普通にいい曲だと思うなって思ったんですよ、その人のおかげでね。そう。で、なんかその後もこう自分で聞き直したりしてるうちに、やっぱこの曲ってこの部分いいなとかなってて、しかもなんかすごい私のなんかドス黒いこととかも歌ってくれて、聞いてて気持ちいいなとか思ってきて、なんかだんだん好きになってきて、で、なんか旅が終わって実家に帰ってきて、ちょっと歌ってみたら、もちろんなんか苦しそうに歌うこともできるんだけど、なんか苦しそうじゃなく歌うこともできるなと思って、なんかちょっと軽いというか、軽やかな感じで歌うことができるなっていうことに気づいたりして、で、かつね、歌詞でね、これが私です。寂しくて欲しくて、これが私です。お別れですかっていうところがあるんですけど、なんかそのね、一番最初に歌った時はね、本当にね、ああ、こういう私を出したらお別れなんだろうなって思いながら歌ってたの。てか、お別れなんだろうなっていうか、ああ、お別れか、みたいな、なんか、嫌だなって。すごい嫌だなーって、お別れ嫌だけど、でも本当の自分を出すしかないから、お別れだったらしょうがないな、でも本当に嫌だな、みたいな。なんかその、なんかすごいそういう、まあ私今すごい落ち着いて喋ってるけど、当時は本当にね、ものすごい好きな人がいて、その人に対して自分が重たくなってしまって、まあ、重たくならなければ長続きするかもしれないが、重たくなってしまったからもうお別れだな、みたいな。今まで私はね、それまで自分が重たくなったからその恋愛が終わったみたいな経験がね、まあ、あくまで自分でそう思ってるだけではあるけど、自分が重たくなったらその恋愛は終わるんだ、みたいなことをね、結構自分で思ってたとか、節があって、だから自分が重たくなったらダメなんだというか、自分が重たくなったら愛想尽かされるんだって思って生きてきたわけですよ。で、ああ、私重たくなっちゃったってなって、ああ、お別れだみたいな、でも嫌だな、すごい好きだからみたいな感じでね、なってたんだけど、なんかね、今はね、まあ、その好きな、なんだろうな、恋愛に今全然重みがないからっていうのはあると思うんだけど、 重たい恋愛してないからっていうのはあると思うんですけど、なんか、お別れですかって歌いながら、これが私です、お別れですかって歌いながら、まあなんか別にお別れならお別れでいいわ、みたいな。でもどうせ別にお別れじゃないんでしょ、みたいな。私、これが、この私を見た上で、別に誰もというか、本当に、なんていうのかな、本当の相手は離れていかないでしょうという自信があるというか、そう、そこが変わったところなんですよね。
1年経って。
まあ実際その時のね、その相手もね、私のその曲聞いたけどね、全然何も変わらんかったからね、態度。うん、何も変わらんかったから別に重たくなったからお別れするってわけじゃないんだなってなった。なんかその人もだし、なんかその後出会った人もだけど、私が重たくなることで困ったりはするだろうけど、重たくなるから別れるとかはなかったし、なんかだからね、安心して重たくなれるし、安心して泣けるようになりましたね。ほんとね、そこはありがたいです。今まで出会ってくださった方々には。私マジでね、男の人の前で泣くの恐怖症だったからね。元彼に泣くの嫌だって言われてから。マジで泣いちゃいけないと思ってたから。でもさ、泣かないようにしたらさ、本当に思って、なんか本当にさ、思ってることとかさ、なんかちょっと苦しんでることとかさ、そういうのってさ、話したら普通に泣く涙が出るじゃん。だからさ、なんか本当のこと言えなくなっちゃったんだよね、その、泣くの嫌だって言われた人に対しては。あ、でもやばい、泣いちゃうから言えないみたいな。でもなんか、その後出会った人は、ありがたいことに私が泣いても何にも動じず話を聞き続けてくれた人たちだったので、あ、なんだ泣いてもいいのかってなってありがたい限りです。うわー、なんかすごいほこり出てきた。ごめん、今クイックルワイパーかけてます。終わりました。はぁ、クイックルワイパーによってちょっとでもホコリが良くなるといいのが、あーでもなんかこの辺はもうちょっともうくたばってきた。あー、鼻水が出る。そうなんだよ、なんか自信がついたってことがね、1年でなんだ私のものでいいんじゃんみたいな。なんだ別にメンヘラだろうが重たかろうが私のそばにいたい人は い続けるんだみたいな。で別にそのお別れにあったとしても、なんていうのかな、必然というか悪いことじゃないというかね、なんだって怖がらなくていいんだみたいな。これが私です、お別れですかって軽く言えるようになったっていうところがね、あのとてもいいところ、変わった良い変化だなと思っています。鼻水出るわ、マジで思ってます。そうなんです。まあそんな感じでね、あの自分の性欲が悪いかニューバージョンもね、録音ね、すごいめっちゃいいと思いながら何度も聞き返して、でなんか今までで、ね、あんなにこの曲は人前で歌えないわって思ってた曲を、そうやってこう自分でお気に入りのね、動画として、なんか、インスタに載せたりとか、ね、YouTube でこう、おすすめの動画に設定して、私のチャンネル開いた人が最初に出るようにするくらい、こうなんか全面に、その、自分が隠さなきゃいけないと思ってたことを全面に押し出せることを自然にね、できるようになって、なんか、しかもそれでね、なんか、めっちゃ褒めてくれる人もいたりして、なんだ、この部分の私、もう私出せるようになったんだ、みたいな感じでですね。いいよ。
そんな感じで楽になったのかもしれない。いろいろ性欲だわれいかのおかげで。あれ？なんか T シャツが足りないんだ。ということがあってね、そっからなんか、その次の日かな、なんか、めっちゃ公園、めっちゃ外行きたくなって、外行って、外で歌って、その様子を動画に撮って、それもその日のうちに投稿して、で、その日ね、なんか、めっちゃね、春の陽気でね、めっちゃ春の陽気でね、そのね、外に行ったのもそうだけど、その前にもね、なんか、この春の陽気で思い出したエピソードをラジオで撮ったんですけど、それはね、まだ公開してない。なんか、そのエピソードの内容がね、私が妊娠したかもしれないってなってた時の話なんですよ。この話をしたかどうかは全く覚えてないんだけど、このラジオで。してないのかな？したのかな？わかんないけど、私妊娠したかもしれないなと思ってた時期があってね、その時の話をね、そのラジオでね、したんだけど、それは公開できてなくて、もう動画は作ってあるんだけど、なんで公開できてないかっていうと、うちの父親がね、私の動画が出ると、ね、通知が行く。なんかそれが嫌だなと思って。父親にね、言ってないからね、わざわざ、まあ、実際妊娠してなかったし、妊娠してなかったから、報告する必要も別にないと思うんですけど、妊娠したかもしれなかった日の話、みたいな、題名のラジオが投稿された通知がね、今、一緒に住んでる父親の携帯に行くと考えると、ちょっとなんか嫌だなと思っちゃって。投稿できてないんですけど、まあ父親に聞かれたくないことを全世界に発信しなくてもいいのかとか思いながらも、いや別に、ね、でも実際ね、なんか知らない人にならね聞かれてもいいけど、父親には聞かれたくないことってあるからね、実際にあるので、もうとりあえず今はいっかみたいな、なんかさらっとお父さんに、私はそういう時があったんだよって話が自然にできた後でもまあいいかみたいな感じですかね。はい。よいしょ。だからそんなストックもありつつ。もう何が言いたいかというと、なんかその日からね、私どんどん YouTube 撮れるようになったって話なんですよ。なんかね、その公園で、草原で、歌ってる途中で、あ、そういえばあの動画撮ろうと思ってたんだったみたいなアイディアをいくつか思い出して、でそれ撮ってるうちにまた、あ、そういえばこれも撮ろうと思ってたんだったって思い出してみたいな感じで、なんか芋づる式に出てきて撮って、でなんか簡単に撮り終わって、編集も簡単に終わって投稿してみたいな感じで、なんかいい感じでね、投稿できております。うん。で、なんだかんだね、100回ぐらいは再生されるしね、どのとこ。いや、すごいことだよね。私が私の話をしたりさ、私が私の歌を歌ってるだけでさ、100回再生されるんだよ。これってね、すごいことだと思う、私。すごいことだと思う。本当にすごいことだと思ってて。いや、なんか慣れちゃう。となんか普通になっちゃうけど、でもね、すごいことだと思う。だって100人、まあ、100人が見てるかどうか分かんないけどね、100回再生されてるからといって、誰かがね何回見てるかもしれないし、なんかでも、あ、携帯見て、あ、さきちゃんが上げてるわっつって再生する人が100人いるって考えたらさ、すごいなって思うわけ。まあ、前までやってたさ、チャンネルはさ、藤井風さんの話をしていたわけで、それってさ、私を見たくてっていうよりさ、藤井風さんの話が聞きたくて
再生する人が大半なわけですよ。だからさ、その再生回数ってさ、私の数字っていうよりさ、風さんの持ってる数字だと思ってて、そんな中はこのチャンネルで私の歌をさ見てる人ってさ、他の誰でもない私を見に来てる人の数じゃん。それが100人いるってすごいと思う、本当に。ありがたいよね。すごい。よかった。100人ごときで満足するなよってね、思うかもしれないけど。まあ実際ね、なんかその、YouTube って、チャンネル登録者1000人いかないと収益化もできないし、今私の YouTube チャンネルは、収益ゼロの状態なので、なんか全く仕事にはなってないんですけど、もちろんね、それでお仕事になってお金もらえたらいいなって思うけど、それで食べていけたらいいなって思うけど、もちろんそれは思うけど、でもなんか普通にすごいなって思うんだよね。100人、100回も、なんかいつも100回ぐらいは見られるっていうことがね、すごいなって思ってます。ありがとうございます。このポッドキャストもね、なんか60回ぐらいは見られる、聞かれるか、平均150回とか出てるよ。すごいですね。ありがとうございます。チリツモですね。うんね、そんなこんなでお片付けが終わって布団に入りました。そろそろですね、藤井風さんの方のチャンネルでのラジオを撮ろうかなと思っております。そんなこんなでね、私の YouTube もね、動き出しました。冬眠が明けて。よかったら、見に来てください。ラジオだけの人もね。YouTube も見てください。散々性欲だ悪いかの話したんで、性欲だ悪いかどんな曲か聞いてみてください。ということで今日はここで終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。YouTube、インスタ、ノート、Twitter、Facebook、YouTube 2つ、ぐらいか。全部フォローしてくれていいですよ。全部いいねしてくれていいです。嬉しいです。私のままで食べていけるように応援してください。ということで、終わり。じゃあね、バイバイ。